red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。おきちゅうです。
太田です。
ということで、久しぶりの
アーティストインタビュー
ですね。もう最近はめっきりね、モグラグはもうクセソムリエがね
そうですね、そうだった。
そう、クセソムリエがだいたい隔週、
そうですね。
で、まあ、たまには、まあ、連続で出したりしてるんで、月に3本ぐらい出てるんですよね。
そうです、
うん。で、まあ、このアーティストインタビューは、まあ、もう我々モグラグギャラリー、
はい、
17年ですか。ちょっとだんだんカウントが怪しくなってきてます。
18年目じゃない
ですか。18年目ですかねこの17年間ずっとね続けてる、これだけはやっているコーナーは、はい、まあ、毎月うちでモグラグで展示してる作家のインタビューを出すんで、月に1回の配信って感じでね。
そうですね、まあ、グループ展の時とかはねあんまりやってないですけどね。
そう、ということで、まあ、まあ最近はまあ言ってこの御徒町に来てから11年目なんで、
はい、
何回かこのインタビューに出てくれてる作家も徐々に増えてきてはいるんですけど、
はい、
今月のアーティストインタビューは完全に初登場の
ね、
この人にいろいろ話を聞いてみたいと思います。
はい、
ということで今月のアーティストインタビューゲストは絵描きの前田流星くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
来ましたね。
来ましたね
ちなみにこんな音声のインタビューとかって過去、
いや、ないです、ないです。
あ、
全く。
あ、そう、
音声ないっすね。
そうなのね。
うん、まあ、最初のインタビューなんで、まあ、結構いろいろ基本的なところを中心に聞いていくと思うんで、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まずはその前に僕の方から流星くんのプロフィールを読みたいと思います。
はい。
1993年兵庫県生まれ、京都精華大学デザイン学部卒業。京都を拠点に作品制作を始め、現在は東京に拠点を移し活動、主に白黒の絵画作品を制作するということで。
完結ですね。
完結です
完結、
うん。で、流星くんの作品に初めて出会ったのは多分太田の方が最初で。
あ、
そうだね、
大阪のエクスキューブ
でやってるのをチェックしたのが最初ですか、ね、
そう
です
ね、
うん、
でもその時は直接は見に行けなかったんですよね。でオンラインで T シャツ2種類、
はいはいはい、うん、あれ何年前、
あれは7年前とかですかね、
うんうん、
それは初個展とかっていうわけでもなかったの。
初個展ではなくて、そうですね、Xキューブでは初めて展示した
ん
です
ね、うんうん
うん。7年前ってことは、
いや、 ざっくり7年前、25とか
5とかか
やったと思います、
うんうん、でもそんなもんやったと思う、
うん
うん。で、まあね、大学が京都精華という、まあ我々にとってもまあ身近な
そうですね、
大学ですけど、まあ精華といえばね、うん、聖火卒といえばもう京都には村屋っていうね、
ありますね、
飲み屋がいるし。
そうですね、村屋さんはもう私たちが京都で一緒にモムラグっていう場所をね一緒にやってましたから、ね、
そうそうそうそうそう。であれよね、だからそのでも兵庫県生まれなんよね。
兵庫県生まれです。
どこですか、兵庫県
生まれ。宝塚です。
あ、
都会、
都会
都会なんかな、
都会でしょう。
ベッドタウン、
山の手の、うん、こうじゃないですか。
宝塚っすね。
え、すげえ基本的なことから聞きたいんですけど、
はい、
子供の頃から絵は描いてたの。
絵は描いてましたね、
うんうん、
でもなんかこうチラシの裏とかに、
ああ
模写するみたいな、
うん、
漫画の。
はいはいはいはい、はい。
流星くんの頃のって何描くの、漫画って。
いや、何、
私たちの時ってさ、絶対ドラゴンボールとか、
まあね、
ゲゲゲの鬼太郎とかさ、
うんうんうん、
あのボーボボって漫画、
あ、はいはいはい、
ボーボボよく書いてましたね ボーボーそんなに呼んでた記憶ないんですけど、うん、なんか
好きやったんや、
はい、アフロで、うん、鼻毛めっちゃ出ててみたいな、うんうん、
まあかっこよくはないけど
なんかおもろいみたいな、あ、漫画太郎的な書き込みみたいな、
はいはいはい、
なんかああいうのは真似して書いてたと思うっすね。
いやでもなんかあの影の書き方とかちょっと今に通じるとこなくはないかも、
なくはないかも
無理やりつなげたらなな
くはないかもしんないね、うん、
いや読んだっていう思い出あんまないんすけど、うん、なんかこう
引っかかりが
引っかかって、うん、たバネして書いてたみたいなのはあったと思うんです、ね、
そうか。じゃあまあ子供の頃から絵描いてて、まあ自然な流れで美大に行きみたいな。
うん、でも絵とか習ってなくて、
はいはいはいはい、
なんかそんなんやろな、なんかいとこの姉ちゃんが言ってたんですよ聖火に。
ああはいはい、はい、
それで僕勉強全くしてなかったんで、うん、正解やったら入れるんちゃうみたいな、
うん、大学は行こうみたいな、
なんか多分親父的には大学行ってほしくてみたいな、
あ
で正解見に行って、うん、絵描きたかったんやなみたいな、なんか作りたかったのあったんですよ。
あ、なるほどね。
なんか作りたくて。
学科的には絵描く学科な、
ね、デジタルクリエーションコースっていう、なんなんすか、映像とか、
うん、
絵も描くし映像をやるしとか、あとなんかコミュニケーションみたいな、そのパソコン上で SNS とか、
はいはいはい、
そういうのも、もうそういうのを勉強っていうか、その課題の中に入ってくんねんな、まあ、ね、その SNS とかね、
うん、なんかそういうのからこう始めていこうみたいな、
うん、
なんか作品作ったらアップでき、こうアップしたりとかするのは習って、かな。
まあでもあれよな、だからその割と新しいコース、それ自体
新しいコースやと思います、
うんうん
うん、まあ、僕7期とか、
あ、じゃあ全然新しいね、
多分新しい、
新しいよな。もう流星くんだって今32やろ、
はい、
俺らと一回り以上違うから、うん、もういろいろ多分違うんやろうけど、空気とかも大学とかの、だってあれやろ、学祭さ酒飲めへん、
酒飲めないっすね、
成果がな、ね、
成果が酒飲めへんなんてもう、
ね、
信じられへん、
この世の終わりやけどならね、
うん、
昔の成果といえば年に2回学祭があって、しかも夜通しいつでもどこでも酒飲めたという時代がありましたけども、
うん、私たちは最後の世代なんかな、それ
いやいやいや、そんなことないでしょ。
何その温度差じゃないけど、うん、その時の、うん、雰囲気みたいな、そもそも知らんっていう、うん、
はいはいはい、
なんか逸話だけ聞くみたいな感じ、うん
うん、でもあれでしょ、村屋とか行ってたんやんの。
村屋は行ってたっすけど、なんか卒業してからの方が行ってたと思います。
あ、
大学の時よりかは。
まあ京都独特の学生時代を過ごし、
うん、
バンドはいつ頃からやってたの。
バンドはそれこそ聖火の木の祭っていう学祭に出るために
はいはい、はい
バンド組んだんですよ、
うんうんうん、
でそっから卒業して、まあ、全部で5年ぐらいやってました。
バンド、
バレーボーイズ、
バレーボーイズやってましたね。
でだからまあ学生の時から延べ5年バンドやりながら、でも初個展っていつどこでとかって。
初個展は自分の働いてたあのメトロって、
はいはい、うん、京都の
、うん、メトロの2階にエトアっていう、う
ん、
ギャラリーカフェみたいなのが
あった、うんうん、懐かしい
そこもなんか聖火の先輩が働いてはって、
はいはいはいはい、
なんかそこでバイトしてたんですよ僕、
はいはいはいはい、
その時に展示させてもらったのが多分初めてだと思いますね。
なんかこのプロフィールにもあるけど、今はさ白黒の絵画作品やけど、うん、初個展からそれは変わらず。
そうですね、その時も多分白黒で、
なんでとかっていうか
いやなんか、
うん、
そもそもなんかこう落書きというか、
はいはいはい、
の延長線上で絵描いてたんで、
うんうん、
色つけるとかをあんま考えてなかったっす。
ああなるほど、ね、まあそらそうか、
なんかこう T シャツ作るとか、うん、そっちの方がこう割とやってて、うん、じゃあなんか白黒の方があのハンツ君の簡単じゃないですか。
まあね、
なんかあんまり 気にしてなかったっすね、色つけるってことに。
うーん、
考えたこともあんまなくて。
はいはいはいはいはい、
そういうもんみたいな感じだったね。うん、
まあ、自分はそうやな、まあ落書きは基本的にそうやね、うん、ペンとか鉛筆とかでやるもんやから。やけど、そうか、じゃあまあごく自然な流れでその線画というか、落書きの延長という意味で線画からスタートしたっていう。
うんうん、そうですね。
ああ、あれとかせんかった、あのなんか社会の教科書のなんか
に顔に
あの、うん、織田信長の顔を緑に塗ったりせんかったの。
緑には塗ってなかったですね。やっぱ線で描いてたかも。
そうなんや。でもさ、なんか小学校の時とかのさ、うん、図工の時間とかでさ、うん、絵の具でさ、なんか描けみたいなのあるやん。あのでかいさつまいもを掘った時の思い出みたいなとかさ、あとなんか写生でなんか近所の風景を描くみたいな、うんうんうん、ああいうのは
どう、ああいうの多分やってたと思うんですけど、
うん、
あんま楽しくなかったんやと思
うんです
よ。色は記憶に、
記憶にないっすね。
あ、
色そうっすね、最近です、ちょっと色見えてきた、なんとなく、なんとなく
色見えてきた、
色のことをちょっと考えたりとか。
はいはいはい、はい、
今回もね、新作色ちょっと使ってますもんね。
そうで、だけどさ、なんかあの最初にあのエクス、あ、最初にっていうか俺らが最初に知った時に、はい、エクスキューブを通じて太田が俺に T シャツ買ってくれてんけど、
はいはいはい、
あの時と比べると作風は徐々に変わってきてはいるような印象もあんねんけど、
うんうん、
結構変わってると思います、
うん、
あの時はもうなんかもう少し、
まあ、キャラクターでもないけど、
なんか、
うん、
うん、なんか線も太かったし、なんかあの、うんうんうんうん、なんつったんかな、こうアメコミでもないけど、うんうんうん、ちょっとこう日本っぽくない雰囲気の、うんうんうん、なんつうか、もうちょっとディフォルメされたような感じやった。
そうですね、
うん、
書いてましたね、
うん、でも今は割とさ、こう写実的というかさ、
うん、
なんかまあ、あの後で油絵の話は聞くんやけど、ははは、そのなんかこう上下2画面あるっていう形のペイントというか、はい、線画とかもそうやけど、うんうんうん、俺が最初に龍瀬くんの展示見たのはもうこっちのどこのギャラリーやったか忘れたけど、
村、
村世界、
村世界
ですかね、
うん、
一番最初に展示したっすね、はいはいはい、東京来て。
あれがじゃあ3年前ぐらいって、
3年前ぐらいです、う
ん、マットが最初じゃないの。
あ、マットはまだ東京来てないんですよ。
あ、そうか、住んではなかったんか。
うんうんうん、でもそう考えたらあれやんな、結構展示はしてるよね。
いや、めっちゃしてると思う。
そう、誘ってもらったらりとか、
私が一番最初に展示見に行ったのはマットの展示やから、
うんうん、あとなんかヒドゥンにも書いてたよな。
ヒドゥンも、はい。
ああ、そっか、
うん、そうそうそう
そう、なんです。
だ、割とだから、そのなんていうの、その写実的であるけど、うん、その上下2画面のペイントというか、そういう作品の構成とか、
は
ははなんかその線画もちょっとなんか変やったり、なんかやっぱり、まあ、モノクロでいくっていうのも含めて、なんか作家性はかなりなんていうか、もうある程度もう見えてる感じもしたし、だから多分呼ばれやすいんかなっていうとこもあると思うんですけど。
そうなんすかね、
うん、
どうなんやろ、あんま分かってないっす。でも
それはあると思う。なんか何か空いてる、まあ、その選んでるモチーフ の、 そのかっこよさとか、
うん、
そのセンスの良さみたいなのに加えて、うん、この人はこういう風に描く人だろうなっていうのがある方が呼びやすいもんね。
そうよね、
うん、
でも今回のモグラグでの展示は、
はい、
そのなんか固定化しつつある自分のなんか作家性みたいなのを逆にちょっと、いや、そんだけじゃないんすみたいな感じで、
うん、
言いたいかのような感じで、なんかなんなら色ついてんのもあるし、なんか作品のバリエーションがめっちゃ多いなというふうに見えてるんやけど、
はい、
どうですかその辺。なんか自分が作風みたいなことに関しては、
あ、ちょっと、どうなんやろう。まあ、あの 2画面で描くのは、
うん、
もちろん多分続けて やろうとは思ってるんですけど、
うんうん、
なんかそれ以外のもやりてーみたいなのが結構多分溜まってて、
はいはいはいはい、
それが今回やったっていう感じですね。
あの2画面はいつ思いついたの？
2画面はちょうどバンドを解散して、
うん、
でずっと家で絵描いてる時期があったんですよ。そのコロナの時とかも被ってて、
はいはいはい、
もうずっと家にこもれる時期があって、
うん、
その時に2枚描いたんですよね、2画面の作品を、
うんうんうん、
そこを東京に来てからよりこう増やしてったというか、
うんうん、
広げてったっていう感じなんですけど、
うんうん、
なんでできたんかですよね。なんでできたんやろな、なんなんやろな、なんか直接的じゃない、
うん、
うん、ものが描きたいなってなってたんだと思います。
ああはいはいはいはい、
その2つを見てこう見えてくるものというか、
うんうんうん、
その見た人がこう想像したものみたいなことを、
うんうんうん、
がやりたかったと思うんですけど、
うん、
うーん難しいですね。
いやまず俺はあんまり知らん、他にこれをやってる人を知らないし、なんていうかこう最初に思ったのは、
はい、
すごいコラージュっぽいなって思ったんですよ。
はははは
その書き方がまず写実やから、うん、だけど写実で一枚やったらそれで終わるところが、
うんうん
うん、2つ書いてるところでその上下のまあ、コマって言っちゃうけどの関係性みたいなのをすごい意味的に考えさせられるというか、そのつながりをどうしても考えちゃうみたいな、
探すよね。
うん、だけど結構面白いのがそれを俺はこう思ってんねんけどみたいな感じで人と喋ると違う風に見てるとかがあって、だからそのなんつうかこうその辺そういう思考の誘導をさせるためにあえて書き方は写実なのかなっていうとこも感じたり、うんうんうんうん、
それはあると思います。
何を書いてるかって分かるもんね、
う
ん、
分からないとその、うん、なんていうの、そう意味的に感じれへんというか、うんうん、かつなんかやっぱり絵としてなんかやっぱ変っていうか、うんうん、なんていうか、まあ日本人的にはやっぱり2コマの何か漫画というか、うんうん、として見えてちゃうし、まあ、ある種もなんかフィルムとフィルムのなんかあの映像のフィルムとフィルムの間をバツって半分にずつ撮ったみたいな風にも撮れるっていうか、その要はその上と下の関係性みたいなものをその意味的やったり、そのまあ時間経過とかあとなんか抽象的な感じで感じたりとか、でもなんかやっぱりなんか意味的に考えさせるって結構なんつったんかな、絵画やとなんかちょっと逆にハンデっていうか、なんかそれ以上になりにくいんやけど、この描き方するだけでその広がりがかなりある気がするっていうか、
限定されないよね、2つあるから、
かつもう見た目的になんか見た目が見たことないから、なんかきっちり半分やし、そこになんか大小コマの大小を設けへんあたりがあくまでこれは漫画じゃないっていうメッセージ性を感じたりとかしてる、しながら見てんねんけど、そのこれ以上そこに作為的になると、多分絵じゃなくなっていくっていうか、より漫画寄りになってしまうっていうところがあるのかなっていう、
パッツリ綺麗に2画面っていうところがいいんやろうな、
これちなみにこう制作プロセスとしては、どういう工程で、まあ、例えば今ちょっと手元に DM があるけど、
はい、
このメインビジュアル、
うん、
上がお寿司をこう箸でつまんでる絵、
はい、
で下が鳥が魚を、まあ、つまんでる、
くちばしでつまんでいる、
これを例にとるとどういうスタートが、
なんかなんすかね、なんか寿司とか食ってる時に、なんか鳥がお魚を食べる時とこう似てるなみたいな、そのフォルムというか、全体像 似てるなって思ってて、それに合う常々でそれに合うのをこう探してくるみたいな。
ああはいはいはい、じゃあですかね、なんかそういう風に日々なんつうのこれってあれと似てんなみたいなのが、
うん、これってこういうことやんなみたいな、なんかこうそういう変換をしちゃうてますね。
あ、ちなみにそれメモったりとかしてる？
あ、してます、してます。
あ、
したりとかしてます。
ネタ帳があるんやな、
うん、じゃあそれはあくまでも2つなんや。これってあれっぽいみたいな、
これにもう一つ入れちゃうと、うん、もう結構限定されちゃうなみたいな、
はいはいはい、
なんかその余白みたいなのは残したいから今のとこ2つでやってるんですけど、
うんうんうん、でこれじゃあ具体的に例えば寿司を書こうってなった時に、
はい、
なんかこうなんつうかここまで写実的だと何かを見ながら書いてる風に感じるんやけど、
はいはいはい、
なんかあのそっからその資料を探すとか、
資料を探して、
うん、
で画面作っていくっていう感じなんですけど、
うんうんうん、いや俺しかもこれ、はい、ここのこのメインビジュアルでもう一個聞きたいのがさ、はい、なんかこれ線画の方がよりの実やねんけど、
はい、
上の寿司はさ、
はい、
背景の木目が斜めに入ってるやん、
はい、
で下の鳥はなんか背景のなんかもやもやしたのが、
うんうん、
横に入ってるやんか、
うんうん、
でなんかこういうの線画でもあるやん、なんかこう、はい、これ横なんやみたいな、うん、でこれで上の画面の背景が斜めやったりとか、うんうんうんうん、ああいうのはどういう、
ああいうのはでも完成図ちょっと気にしてはいるんですけど、
うんうん、
まあでもこの空間の絶対に平行じゃなかったりするじゃないですか、
はいはいはい、
平行であるところは平行でいいんですけど、
うん、
これは斜めやなっていうのは なんとなくあるんですよね、うん、
そこはもう感覚的に
ですね、
配置したり
とか、
まあ、なんか漫画的に言うと、こういうなんていうかこういう線の引き方って、例えば動きをさ表したりとかするもんっていうか、なんか
集中
線とか、多分漫画的なセオリーで言うと、この裏のこの爆発と おっちゃんの顔は絵的には多分下の背景の線は縦になるんじゃないかなって俺は勝手に思ったりしてたんやけど、でもこれが横なのがなんかそうじゃないんやなみたいな、なんかだからなんで横なんやろうとかを、これもまた意味的に考えちゃう、めっちゃ走ってる人なんかなとか
思ったりとか。でも横この線の背景で線使ったりとかしてるのは、
うん、
結構動きとかは出そうとはし、
うん、
なんか動き、目の錯覚的な動きみたいなのは出そうとはしてますね。
あのなんかアメフトのさ、はい、と乾杯のやつとかは明らかにこう動きをすげえ感じるんやけど、うんうん、動きなんかなと思ったらこれ動きじゃないよなみたいな、なんかこういう効果線の引き方とかでなんかちょっと一個惑わしてくるっていうか、これなんか1月のね松田くんの漫画とかもね、
は
い、漫画っていうかね漫画は割とルール通りなんやけど、その
海外になった時に
、うん、この弾き方おかしくねみたいなことをあえてやってくるのとちょっと似てるなっていうか、なんかその漫画的に見えそうなところをそうじゃない法則にが入ってるから、
そうですね、漫画読んでそう、なんか漫画結構、
うん、
漫画からのイメージがあるって思われがちなんですけど、
うん、
そんなに漫画読んでないっていう、
うん、うん、まあ漫画自体がね表現が結構幅広いから、
ま
あ、こういう細い線の描き方の漫画もたくさんあるとは思うんやけど、
うんうんうん、
でもやっぱりその漫画とも違うし、そのペン画っつってもそのなんかいい意味でセオリー通りじゃない感じがするっていうか、そこはでもなんやろうな、なんか結果そうなってんのか、なんか意識して外してんのか、どうなんやろうっていう。
でも最初にペン画で細かいのをどんどん細かくなってったのは、
うん、
なんかこう白黒の目の錯覚みたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
こう点で黒だけやのにこう立体的に見えたりとか、
はいはいはい、
なんかそういうのって面白いなみたいなのでどんどん細かくなっていって、
うんうん、
線をいっぱい引けば結構、うん、なんていうんやろ、モアレじゃないけど、
うんうんうん、
こう動いてるように見えたりとかするのが、
うんうんうん、
面白いなと思ってどんどん細かくなっていったというのがあるんですけど、
はいはいはいはい、でこれ自体はどんどんなんていうか進化してるっていう感じなのかな。
進化してってます。なんかもともと点やったのが、うん、今あんまり点じゃなくて短い線の
集積
とか、
うんうんうん、
こう網になってたりとか、
うんうんうん、
そこでこう縦と横と斜め入れたらまた全然色が違ったりとかするっていう、
うんうんうんうん、
のをこう重ねてってるって感じです。
はいはいはい。でそんな線画で来た流星くんが、
はい、
今回油絵、
ね、
はい、
まずどう油絵描いてみようかなみたいな時の思いっていうのはどういう感じだったんですか。
はい、なんかその線で描いてるように見えて、
うん、
割と面で描いてるんやなみたいなのをずっとちょっと思ってたんですよね。
はいはいはい、
線のこのそれさっき言ったあの網の感じが割と面を作ってる部分あるなとか思ってて、なんか油絵とかしたいなっていうのはずっと思ってたんですけど、
うんうんうん、
でタイミングでその油絵を手伝わせてもらう機会があって、うんうん、でそれでその人に油絵の絵の具一式をこう教えてもらって、
はいはいはい、
やってみるかみたいな感じで今年入ってから書き出したって感じなんですけど、うん、
その書き出す段においてはそのまあ最初に聞いたのの流れやから当然そうなってるんやけど、そのまあ色は考えなかったっていう。
そう、色を考えてなかったっすね、
うん、
確かにね、やっぱモノクロでやろうってなったんや、
うん、
なんか俺今日知り合いに言われて若干ハッとしたことがあってんけど、
はい、
モノクロの油絵の作家もこれはこれで結構少ない気がする。
うん、
油絵っていうか絵の具を使ってて色を完全に使わないってなんか逆にむずいっていうか
でもある種もったいないらしくて
まあ
油絵は色やろうみたいな色、
そう、
まあ、白黒も色なんですけど
え、これって油絵の時ってシンプルに黒と白だけしか使ってない、
はい、使ってないです。
ああ、なるほど。
2つ
だけで。ちょっと差し色でちょっとだけグレーやけどちょっと赤入れるみたいなことはしてない。
してないですね。2つのチューブだけ買って
すごいストイックやな
すごいよなその割り切り、
うん、
いやあんま知らないだけなんやと思うんですけど、
うんうん、
どうなんやろな。
だってな、あんま、黒だけでも何色あるんやったっけ。
黒めっちゃあるで。
めっちゃあるんですよ。
俺が知ってるだけでも、
ね
うん、ちなみにもう気に入った黒とかあるん。
いや、今んとこアイボリーブラックとシルバーホワイトを買ってやってるんですけど、
ただあれよね、だからその俺がまず白と黒だけでペイントってやったことないからなんかどういう気分になんねやろとかって思っちゃうんやけどなんか
でもどうなんやろ。でもペンで描いてる時の感じで今んとこやってますね。なんか、うん、ここはちょっとグレーの中でもトーン低めとか、
うんうんうん、
その感覚で混ぜて大体の色でこう塗ってって、でも違ったらもう一回上から描けるんで。
そうだね、
うん、
それはそれちょっとでかいっすね。なんかその油絵やってみて
ペンとは違うよね、書き直しができひんものペンは。
でもなんかさペンやとさハーフトーンの置き方がさ、
はい、
基本的には塗れば塗るほど濃くなってしまうやん。でしかも戻れへんやんか、
うんうんうん、
だからあの真っ白と真っ黒があって、はい、その間をどのぐらいの濃さにするかは重ねれば重ねるほど黒に近づいていくみたいな、うんうん、工程が要するにその色に直結するけど、
はい、
絵の具って白は白やし黒は黒やし間のグレーはその要は黒に対して白をどんぐらい混ぜるかでその瞬間にできてしまうやん、
はい、
その違いみたいなのとかは
最初は 白から黒の間を3つぐらい作って、うん、
はいはいはいはい、はい、
それでこう作ったりやってたんですけど、うん、なんかこっち作るのもちょっとめんどくさくなってきて、うん、もうパレット上でこう書いてってたっすね。どんぐらいの配合でとかあんま分からず、でも書いた出たのがそれなんで、うん、見ながらここはもうちょっとグレーかなみたいな、
はい、
トーン下げようかなとか、
はい、ううペンよりやっぱり早い。
いや、あんま変わんないっすね。
あ、そうなんや。
なんか集中力の使い方が全然違うなっていう気づきはありました。
ああ、はいはいはい、はい、
ペンの時の集中力と油絵は、うん、なんかその決めるとこ決めるっていう集中力、
うんうんうんうん、
なんかは油絵はなんか8時間ぐらいしか描けなかったですね、1日。
ああ、なるほど。
ペンやったらもっと、うん、なんかこう12時間とか、
うん、
こうね、なんか映像見ながらでも描けたりとかしてたんですけど、
うんうん、
油絵なんか音楽聴けねえみたいな時あって、そうなん
です ね。結構頭で使ってる。
頭使ってなってことですかね。
うん、
へえ。不思議、なんか。ね、油絵の方がささっといけるんかなって勝手に思っちゃったわ。
それはそのなんていうの、その工程的には前半にそれが来るのか後半にそれが来るのかでいうと、
後半っすね。
あ、後半。
なんかこう色を重ねていくじゃないですか、うんうんうん、油絵って、
うんうん、
最初はこう結構ラフに描いていくけど、
うんうんうん、
どっかでこう決めていかないといけないというか、
うんうんうんうん、
その工程になった時にちゃんと決めれるんかみたいな
あ、
またもう一回一日置かないとみたいな時があったりとか、
はいはいはいはい、そうね、
重力が途切れるんや。
そうなんですよね、うん、まあ、慣れもあると思いますけど、
うんうんうん、なんかさ、あの線画やと基本的に決める部分って黒で決めていくと思うんやけど、
は
あ、ペイントやと白で決めるっていうのもできるやん、うんうんうん、ハイライトっていう
感じで。それ大きいです
ね、はい、これまた全然違いそうやね。
これ違いますね、
確かにそれで変わるよな、うん、ハイライト、うん、
だけどあれやね、でもまあその、まあ、線画とその面で塗るペイントの違いっていうのは、はい、まあ古くて新しいテーマというか、
はい、
永遠のテーマで、うん、やっぱり、まあ、一般的には日本画は線画って言われてて、はいはいはい、線で造形を起こすで、だから別に影とかも必要としてない分そのなんか図形的になっていくというかだけど基本的に西洋絵画は面で塗っていくものなんでやっぱりその立体感とかを出しやすい、
はいはいはい、
反面まあなんかなんつったんかな、こう、なんか個性が出にくいというか、
うーん、
うん、
それはちょっと思いましたね、うん、今回やってみたときに、うんうん、
なんかそのただなんかそのペイントで初めて見たら、
はい、
なんかよりフォトリアルな感じっていうか、
あ、
でも選んだモチーフが意図的にそうやったんかも分からんけど、
でも結構そう、やりたかったことは割とできたなっていう、その、うん、写真によりこう見てる写真により近づけようみたいなところはあったりとかしてたんで、
うんうんうん、それ自体は本人の意図としてはなんか望む
方向性、そうですね、うん、今回は望んでやってみました、
うんうんうん、
よりこう近づけようとか、
うんうんうん、
でもこの筆の粗さみたいなのはやっぱり、うんうん、ちょっと求めてた部分やったんで、
はいはいはい、
どうしても出ちゃう筆の言うこと聞かへんところとかは、
はいはいはい、
ちゃんと出たなみたいな、
うん、
なんかそのペン画って要するにその現実世界を絵画世界に置き換える感覚があるから、はい、そのどっかでディフォルメが絶対入る分だけ、はい、そこのどこを生かしてどこを殺すんかみたいなディフォルメの方向性で、うん、なんとかそいつの個性みたいなのがすごく出やすいけど、うん、なんか
作家の個性、
そう、ペイントっていい意味でそのなんていうか現実を割となんていうか疑似的にやけど超現実的に再現しやすいものやんか、うん、なんかだからそこで 逆にまあその言うこと聞かん筆跡みたいなところが、はい、その作家性にゆくゆくはなっていくんかなとかも思っちゃうんやけど、うん、その辺どうなっていくんやろうね。
ね、もうちょっとこう肩の力抜いて油絵が描けるようになればいいかな、
うんうん、
結構今回時間もかかって、うん、なんか試しにやってたんで、
うんうんうん、
でも楽しみよね、それは
楽しみやし、しかもなんか話をこう聞く限りやと、なんか旗目から見て俺たちが前田流星とはこういう作家みたいな風に思ってた割と格の部分がたまたまやったっていうのが、
はい、
なんかおもろいなって感じやから、そのなんていうの、その別に意図的に狙ってやってるわけじゃないっていう、
白黒で
やったり上下2画面とかも、だからなんかでも結果的にそれが結構目新しいし、でなんていうか、その別にどこに作風というか作家性を置く必要も俺は基本的にはないと思ってるんで、なんかやってたら変化していったみたいなところに期待ではあるけどね、
なんかやっぱ同じことをやる、なんか新しいことやりたいですね、
うんうんうん、
なんかその方がやっぱ楽しかったんで、油絵初めてやったりして、
うんうん、
結構ああみたいな、新しい気づきみたいなのがあったんで。
うん、だけどなんかね、やっぱりでも展示の経験値があるっていう部分もちょっと今回は見えたなと思ってるのが、そのとはいえペン画自体はその別に絵肌みたいなものがないんで、はい、フラットやんか、うん、だからあえてこうアクリルのケースに入れるみたいな感じ、はい、でも油絵は、まあ、本人がどこまで望んでるのか分からんけど、どうしたって筆跡とか絵肌みたいなものが出るから生で見せてるみたいなところの、その見せ方の違いみたいなところには、なんか人に見せる意識がすごいビンビン感じるというか、
あ、
うん、そこ完成度高いの結構偉いなと思ったん
ですか。
偉いっていう方もあれやけど、なんか偉そうやけど、いやなんかすごいな、そこを理解してんのすげえな、
あんま考えてなかったかもしれないですけど。そうっすね、
うん、
うんうんうん、
ここはなんかもう結構出来上がってる気がする。なんかこれは続けてるべき、なんかだいたいこうなんていうの、絵描きってそういうどういう風に、まあ、ある種プロダクト的にアートピースを、はい、あの人に販売して楽しんでもらうものに持っていくかみたいな部分が一番最後になりがちやから、うん、
あ抜け落ちてる人多いからね、うん、
結構でも展示ってインスタレーションの部分あるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
どうやって空間作って、
うん、
なんかこうどういう順番で見てもらいたいかみたいなのは、う
ん、個展って特にね、
うん、なんか結構そこはめっちゃ気にしちゃいますね、
うん、
だからその順番とかも結構考えながら書いたりとか、
うんうんうん、
何展示するかは結構そういうの決めてやってます
ね。なんか書きたいものを書いてる、うん、まあそれで面白かったらそれはそれでいいけど、
うんうんう
ん、なんかそれで終わるというか、そこまでしか考えない作家も多いからね、
うんうんうん、でだからそのすごいなんかコラージュ的な、そのなんていうか意味的に画面を作り込んでいくタイプの作家かなと思いきやですよ、
うん、はい、
今回あの奥のもう俺がちょっとこのあの特殊すぎて、
うん、
どう まだ飲み込みきれてない3枚の絵があるやんかな、
はいはいはい、
おばちゃんなんか分からんけどヘビみたいな、
はい、
笛みたいな持って、はい、突如現れたファンタジーみたいな、
うん、奥は結構なんかその自由さはありますね、うん、どういう順番とかも関係なく、
うん、
大枠にはあるけど、うん、壁ごとにはあるけど、
うん、
そう あんまつながってない部分あるかもしれない、うん、
あれは突然出てきたの？
あのペン画をいつも描いてて、
うん、
寝る前にコピー用紙にすげえこうドローイングして寝るみたいな時があるんですよ、
はいはい
はい、何枚も、
うんうんうん、
こうほんまに何も考えずに、
うんうん、
その時に出て書いてたドローイングを元にあれは書いてて、
うん、
なんかその時に聴いてた音楽とか、
うん、
なんかそういうのが結構あるかもしれない。でもあれは結構自分の中での ちょっと可愛い部分みたいなのがちょっと出てるけど、
うん、なんか前田流星っていう人を初めて知った時に持ってたなんかキャラっぽい部分みたいなとかも現れてるのかなとは思ったけど、
ね、
その太田さんが一番最初に見てくれたというか、
うん、
X キューブの時のキャラっぽいのを描いたっていうのはあるかもしれない、
うん、
自分の中の、
うん、
なんか線のタッチとかが一緒とかじゃ全然ないけど、うんうんうん、
ちょっと描いてなかったから最近、
うんうん、
なんかそういうのもちょっと描きたくなった部分もあった
し、まあ、なんか落書きの延長の世界みたいな、
うんうんうん、
そうね。だからそのなんかとかくこうもう最近はってわけでも昔からそうやけど、そのやっぱりその何つうの作風みたいなのが、
うん、
ある人の方がその取り扱いがしやすい分、
うんうんうん、
なんか逆に作り手がそれになんか巻き込まれてしまうっていうか、なんかそういうのをすごく多く見てきたっていうとこもあるから、
は
あ
は
あ、なんかまあそういう意味ではその何つうかあの今回の展示は、
はい、
そういうなんかパブリックイメージを、うんまあ、裏切る、うんうんうん、なんか裏切りの展示でもあるなという。
それはでもあのモグラグのギャラリーがこう手前と奥にあるっていうのは結構でかいと思います、う
んうん、
だからこう、
はいはい、
あれが一つの空間やったら、うん、もしかしたら描かなかったかもしれないし、
はいはいはい、
今回展示あれはしなかったかもしれないし、
うん、
なんかそれ結構あると思うんですね、
うん、
奥はなんか自由に自由な場所みたいな、
うん、
今回自分は思って、
うん、
いやでもそれ絵描きとして超強いなと思ってて、なんかやっぱりこう、まあ、日すれば花っていう言葉もあるけど、
は
あ
は
あ、やっぱりなんかそのもちろんこう絵を例えば売っていったり認知してもらうっていう意味においては、うんうん、ある程度こうどういう絵描きかみたいなパブリックイメージみたいなのがあった方が強い部分もあるんやけど、うんうんうん、でも作り手本人は別にそれだけをやりたいわけじゃない、うんうんうん、ないはずやから本来もう少し自由でいいっていう部分が今回すごい垣間見えてるっていう、うんうん、
いろんな表現方法を持ってる作家なんやなっていうことが分かるよね、
うん、そうだからいい意味で今回初めて流星君の作品を見た人は多分前田流星という作家がどんな人か分からんままあのこの展示を楽しむみたいな、
うん、
で俺はなんか今回がそれになってすげえ良かったなっていうふうに思うっていうか、
よかったっす、
うん、っていう感じでちょっとなんかいろいろ聞いてきましたけど、
はい、
なんかとりあえずどうやったんですか今回のこの展示に向けてこう、うん、DM にも短い詩があったりあるし、
はい、
このなんて読むんですか、
シミレ
というタイトルとかも含めて、はい、今回自分がやってみたかったことみたいなのを簡単に説明するとどういう、
うん、でもこの2画面、まあ、このタイトル含めて2画面のことは言ってて、
うん、
その僕はこう日常で見たものとこうリンクする、
うん、
なんかこう比喩的な比喩っていう僕はこのタイトルつけてるんですけど、
うん、
でそれでよりこう深く物事を知れたりとか感じれたりすることがあるよなっていうことを、
うんうん、
まあ、改めて今回この2画面ではやったって感じですね。なんていうんやろ
う
な、なんかその夏目漱石が、うん、なんかこう I love you を、
うん、
こう月が綺麗ですねみたいなこう訳したりとかしてたじゃないですか。なんかああいうのを改めて、あ、こういうことがやりたいんかもみたいなのは思ったんですよね。
はいはいはいはいはい、おもろその話。
より深くこう、うん、文字じゃないところでこう深いところまで分かった気になれるというか、分かる、うんうん、近く感じたっていうのはありました。
いやだけどそれあれかもな、なんかバンドでボーカルやってたっていうのもあんのかな、なんか、
どうなんすかね。
なんかやっぱその表現においてやっぱりこう伝えようとしてる感じはすごいするけど、
ね、でもなんかより直接的な表現が、
うん、
自分はなんか あんまり好きじゃないんかなとかも思ったりとかしてましたね、書いてる時に。
まあ、確かに変更のとこはね、あるなとは思いながら。
変更って久しぶりに聞いた。ひねくれてんの
か。ひねくれ感は絶対あるやろな、なんか。
なんかそれをよりなんか認識しましたね。この今回の展示の準備期間中に。
はいはいはい。
うん。
いやでもそれの方がやっぱりこっちもてか周りもなんか次何出てくるかは分からへんという期待値を常に、
あーそうっすね、
うん、持てるから、それは本当に今後もすげえなんか楽しみではあるなというところで、ちょっとお時間が来ましたので、
はい、
はい、
あのお腹も減ってるからね、早くカレー食べなあかんから、
はい、カレー食べなあかん、
うんうん、ちょっと最後にちょっとじゃ あの今から来る人とか来てくれた人に一言メッセージをもらって締めたいと思います。
はい、28日までやってるので、まあ、土日は絶対在廊してて、
うん、
なんかやっぱ見た人のどういうことを思ったかみたいなのは僕も気になるので、
うん、
なんかそういうコミュニケーションが取れたら、
うん、
一番絵描いてて嬉しいので、ぜひ見に来てください。お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、まあ、モグラグの中でもやっぱり特殊性があるし、
はい、
やっぱりなんつうんですかね、こういろんな意味で見ないとわからんし、見てもまあまあまあわからんかもしれないですけど、うんうんうん、まあもうかなりモグラグ的にはあの新風なんで、新しい風なんで、うん、ぜひ見に来ていただきたいというところで、今月のアーティストインタビューは前田龍生くんでした。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、ということで太田さんの方から今回ゲストに出てもらった流星くんの個展のインフォメーションをお願いします。
前田流星個展シミレ開催中です。
はい、
9月28日日曜日までとなっております。
はい、
営業時間は13時から20時、月曜日が定休日となりますのでご注意ください。
はい、ということで、まあ、本編でも言ってましたけど、週末は本人在廊してますし、
はい、
あのグッズもね結構いろいろ充実して
ます。そうよ、超素敵なグッズがありますね。
ね、今回初出しの T シャツがあったりとか、
バンダナもねめっちゃかっこいい、
うん、
あれは欲しい。
そう、なんかまあいろいろこう意味的にとか、まあもちろん感覚的にでもいいんですけど、楽しんでもらった後はね、お土産にそういうのも買えますよっていう感じで、
はい、
まあいろいろねちょっと質が高いですからね、
この、はい、この質高いです、
もろもろがね今後も定期的に定点観測していくべき作家だということで、
はい、
ぜひ見に来てください。
お待ちしております。
モグラグラジオボリューム462でした。
ありがとうございました。